フロアマコン生市民メディアであるウェブラジオ、FM シート、ウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
先週4月13日日曜日、大阪・関西万博がいよいよ、幕を開けて、そして雨の中ご苦労なデモ行進をやったタコな人たちがいたわけでありますが、それを見に行くことはなく、私どもこの IBB では別なイベント、防災の、イベント講演会がありまして、そちらの方の撮影の方に行ってたんですけど、場所はあの大阪の東の方の枚方市で行われたんですけども、で前島君の車で私と松田さんと前島君の3人で、移動しておりまして、で淀川の川っぺりを抜けていきます。そして枚方の市内に入っていくわけですが、すごい人だったんですよ。もうその川っぷち、河川敷にですね、もう数千人、下手すると万単位の人たちがうじゃうじゃいましてね、何だろうと思ったら、これはその、万博のオープニングを告げる航空自衛隊ブルーインパルスの飛行を見ようと今かと待ち構えている人たち、さらに続々枚方市駅から続々その河川敷に向かう人々の波、これがあったわけですけれども、11時40分ブルーインパルス、離陸した直後に、中止ということになりまして、その後枚方市は結構な雨に見舞われたわけでありますけども、あそこの河川敷にいた人々、本当に辛い思いをなさったんだろうなというふうに思っておりますが、もう大変だったですね。まだとりあえずあのブルーインパルスなんかもう一回飛んでくれるみたいなんで、この次のチャンスを生かしていただきたいなというふうに思いますが、 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、前島君の彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。こちら MLS、 私いつものように榎田信也門ただ一人、そして IBB 九州にいるのも多分この人ただ一人です。
キラウェイ英語です。
あなたはブルーインパルスは見たことあるっしょよ。
多分あると思うんですけど、はい
見とろたあんた、2010、あれはなんだ、1年後か、17年だったかな、あの、地震の1年後に復興ってことで、ブルーインパルスが熊本市の上空をブワーッと飛んできましたよ。
いや、でも、その時間帯に見たかどうか覚えてないです。
その前に、熊本城の築城400年の時に、熊本城の上空をブワーッと飛びましたよ。
じゃあ、見てないですね。
あ、そうっすか。というね、これはね、 いわゆるあの極地飛行、この本当にあの極限のようなものをやるわけですけども、それに対して反対をする人がいるんですよね。後でもそういうお便りしますけども、結局その妙義が披露できずに、まあいわゆる展示飛行といって、要するに飛んでますよっていう感じのやつだけを見せるっていうふうに、こうちょっとちっちゃい風なイベントになったりすることがあるんですけど、あら、なんとかなんねえかなと思うんですが、そんな話は後ほどやるとしまして、まずこちらのお便りから参りましょう。こちらは茨城県常総市からいただきました。47歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ、
ありがとうございます。
中国人の男性 YouTuber が日本の、海鮮バイキング、海の幸、刺身とか、エビカニとかそういったのがドバッと出てくるバイキングで大ぐらいする様子が物議を醸しております。この男性は徹底的に食い尽くし、鬼子、まあ鬼子って日本人をあのバカにする言葉ですよね。なんて読むのか知らないですけど、こやつらに、思い知らせてやるというようなことを発言しております。で、料理を食べ散らかしておりまして、中国のネットユーザーからも批判の声がわーっと上がっております。なんとかして退治してやりたいというふうにいただいております。これはあの、中国で430万人のフォロワーを抱えている、まあ、YouTuber だそうでありまして。で、その動画には、どっかのレストラン、日本のね、レストランのそのビュッフェコーナー、バイキングで刺身やカニなどをトングでドバーッと乱暴に大量にそれをさらいましてね。で、席に着くやいないや、その数十切れの刺身を串刺しにしまして、次々に飲み込むように頬張る様子が収められております。で、店内で何かを叫んだり、店員を威圧するような場面もあったということで、周囲のお客は困惑する様子でしたが、記事によれば、この男性は、日本人が意見を言おうとしても関係ないというふうに語っていたということです。木田上さんが今から殺しに行くようですけども、どうでしょうか。
それが越して、多分、みんなの見えないところで食べてたら何もあれだったかもしれないですね。わかんないです。
みんなの見えないところじゃやらないですよ。これは。
だからですよ。
あくまでカメラの前
で。そう、みんなのそういうあれをやるのはいかがなもんかって思いますけどね。っていうか、あの、質が悪いなという。
やっぱね、ちょっとね、今、中国のそういう人たちって、ちょっと土地狂ったやつが出てきてるなという、まあ、もともとそういう素質があるのかどうか知りませんけれど、なんか中国国内でも、めちゃくちゃな食い方をするような若い人たちの姿っていうのが問題になってるようで、まあ、いろんな食い物をたくさん作ってる国じゃないですか、中国ってのは。輸出国でもありますから。で、まあ、なんか、余るほど、食材を用意しといて、それがある種の富の、儲かってますせというような、そのアピールにもなってるのかもしれないんですけど、それでその、いらないものまで並べて、それを食い散らかして、まあ、めちゃくちゃにするという、まあ、ちょっと日本人のメンタリティにはないようなものが彼らにはあって、で、それをその、自分の国でやってる分ならまだね、おすすめはできませんけれども、まだ、てめえの国ですから。これ、よそのその国までやってきて、そこでそういうような、その乱暴、老舌を働くというのは、これ許しがたいなというふうに私なんか思うわけで。で、木田さん、これはどうしたらなくなると思いますか、こういうのは。
どうしたらなくなる？
ええ。
どうしたらなくなる？でも、なくならないでしょう。
僕はね、二つ方法があると思ってるんですよ。
はい、
一つは外国人値段を作る。外国人はすんげー高い。だから要するに今日本が安くなっちゃってるわけですよ、いろんなもんが、はいはい、なもんだから気安くやってきて小バカにしてるわけです、
うんうん、
でその要するに中国人に限らず外国人は基本的にですね、外国人旅行者ね、そのこっちで働いてる人は別として、その旅行でやってくる浮いたやつらはですね、がっぽり金を落としていっていただくために、例えばこっちで、400円の牛丼があったとしましょう。普通にね、400円で我々が食えるとして、その時に、そういう観光客の皆さんは3倍、1200円、どうでしょうかこれ。例えばラーメンが1杯その900円というラーメンがあったとしたら、3倍なんで、2700円、もうそれにちょっと上乗せして3000円にしましょう。で、もうそれでいいと思いますよ。だから万博でやってるようなことを、そのまんま、街中でやっていいと思いますよ。 で、ともかく日本にやってきてもそんなに安く食えねえよっていう、外国人はパスポート見して食わなきゃいけないんだよっていうのは、まあ逆に言うと日本人マイナンバー持てみたいな話になっちゃうかもしれないですけどね。日本人っていうのは証があれば安く食えるっていう。で、それをもしマイナンバーとかそういう保険証とかを偽造する、その外国人がいたら、もう即銃殺です、これは。死刑にするという、有無を言わせず、一審制で死刑。地裁とか高裁とか最高裁とかじゃなくて、一審で死刑です。で、あとですね、まあ、これも効き目があると思うんですけど、外国人が日本国内で罪を犯した場合は2ランクから3ランク罪が重くなるっていう風に法律を変えたらいいです。今ね、なんか知らなきゃクルドの問題だとかいろんなのが起きてて、その犯罪行為が行われているにもかかわらず、なんだか知らないけど外国人はやたらと罪が軽いっていうのがあるんですよ。そして下手をするともう全く罪を問われてないっていう、そういうケースも散見されるんですけど、このけしからんのですよ。なので、その日本国内で犯罪行為、例えばそれがその刑事犯であるとか、その傷害とか殺人とか、もうそんなやつだったら堂々ともう即死刑で、それ以外の経済犯っていうやつなんかも、そういったものは詐欺とかも含めて、そういうのも日本人だったらこれぐらいっていう量刑がありますけど、それの3倍、大体死刑ですね。だからもう日本に行ってなんか下手打つと殺されんぜっていう、そういうようなもうルールを制度化しておけば、あんまり浮ついた外国人は来ないんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、まあ今の自民党政権でそんなことができるとはとても思いませんし、ましてや中国に媚びている維新なんかじゃ絶対にできないと思いますけど、でさらに中国と維新同体の令和新選組だったらもう絶対にできないってことは分かってますけれど、私はそれを主張していきたいなと思いますが、木田上さんいかがでしょうか。
あれが別、ちょっとほら 見ましたけど、
はい、
まああれ食べ方が汚いですよね。まず
汚いですね。
で、
ね、
あれ結局パフォーマンスでしょ。
パフォーマンスですね。日本人を小バカにしてるわけですよ。バカにするために来たわけでしょ、
あ、小バカにするためのあれなんですか。
そうですよ。
わかんない。で、大食いでは大食いの人なんですか、あんな食えるっていうことは。ちょっとわかんないですけど、
わざと日本で食い散らかして日本人を小バカにしてるわけですよ。鬼子って言ってんだから。だから発言の中で日本人をバカにしてるんですよ。なんかそういう発言があるんです。
中国語ですか。
そう、
はい。あれがちゃんとほら書いてあったら分かったかもしれないけど、映像だけだったから全然、はい、分かんなかったんですけど。
いやいやいや、
ただ汚いなっていうだけで。
だから彼らにとって郷に入りては郷に従いっていう、そういう感覚はまるでないので、しかも道徳観、そのモラルというものがほぼほぼないようなボンクラが、その、まあ、銭に物を言わせて日本にやってきて乱暴狼藉をしてるわけで、そんなものに関しては、その人権だなんだとかっていう前に、まあ、その、俺は人権だなんだってあんなもんいらねえと思うぐらいなんですけど、撃ち殺せという、もう即、そこのレストランの店長がもう後ろから刺身包丁で左胸の後ろ側からブスリとやっていいよっていう、そういう法律にしていいぐらいだというふうに私は思いますけどもね。私決して過激な発言をしてるつもりないんですけど、ちょっとね、最近ちょっと目に余る。なので、で今後ね、なんとなく想像がつくのは、彼らはどんどんどんどん増長していくんで、日本人は怒らないよとか注意しないよとかっていうふうになってくると、どんどんどんどんもっとひどいことをやって、本当の意味での本当に命の関わり、命のやり取りになる大変な騒動に僕は発展すると思うんで、今のうちにこれはきちんと目をつんでおかないとえらいことになるよっていうことは、もう本当に申し上げておきたいなと思いますしね。で、そもそもこんなことを許していいのかっていう。で、中国の中でももちろん良識のある方々はたくさんいらっしゃるわけで、今回もこのボンクラに対してけしからんというふうに、そういう声を上げていらっしゃる方はいるわけだけど、しかしながらこれに喝采を送ってるやつもいるわけですよ。で、実質的にそっちの方が下手すると多いかもしれない。だからそういうようなことを考えると、あんまり国とちょっと へりくだるというかね、こっち側がその低姿勢でいる必要はないだろうというふうに私なんか思うわけでありますけれども、ともかく、なんかね、そのうちあれですよ、店員さんだとかが注意してボコボコにされて下手すると命奪われるなんて、そういう事件が僕はきっと来るだろうと思ってますんで、まあ非常にこうムカつく動画で、そもそもあの映像を見ましたら、なんかあのサーモンの刺身をドバーッとなんか串刺しにしてグワーッと食ってたんですけど、私はサーモンの刺身が好きじゃないので、なおのこと気持ち悪く見えてしまったんですけど、まあまあそれは個人的な問題でありまして、本当にけしからんなというふうに思います。続きまして、北海道札幌市からいただきました。41歳クリエイティブ社畜、ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
1000円で買えるケントメアの白黒フィルムは若者のフィルムカメラブームの救世主となるかというネット記事を見つけました。ケントメアフォトグラフィックという聞き慣れないメーカーの、製品についての、まあ、記事なんですが、軒田師匠使ってみますかということでいただきました。使ってみたいですね。で、私もこのケントメアフォトグラフィックっていう会社、僕は実は知らなかったんですよ。まあ最近フィルム使ってませんし、ずっとデジカメで、まあ私デジカメにスイッチするの意外と早かったんで、2003年にはもうデジカメにスイッチしてましたんで、なんだかんだで20年以上デジカメライフを送ってるわけでございまして、フィルムはほぼほぼ使わないので、最近の事情はあまり詳しくなかったんですけれど、ちなみにまあ当然のことながらフィルムカメラを使う人は本当にごく一部に限られていますから、まあ売れないわけで、フィルム自体がものすごい希少価値のあるものになってきて、それで高い、ね、値段も高い、この白黒フィルム、ちなみに、まあ世界的な白黒フィルム、コダック社のトライ X という、私も今までおそらく、1000本以上、使ったことがあるんじゃないかと思いますが、このトライ X、ヨドバシカメラでの価格、フィルム1本、木原さんこれ1本いくらだと思うんですよ、白黒のフィルム現在。
高いわけ
です。昔のね、普通にデジカメが出る前、我々が当たり前にこれ使ってたトライ X、300円でした。今いくらでしょう。
じゃあ10倍の3000円。
おお、いい線いってんね。ヨドバシカメラでは2460円だそうです、1本。いやー、まあこれ何枚撮りかちょっと分かんないですけど、多分24枚撮りか36枚撮りだと思いますけれど、まあ白黒ですからね、今これ現像とかどういう風になっちゃうんだろうねこれ。ラボに発注とか、ついぞ長いことやってないんで分かんないですけど、まあ白黒ですからね、まあ分かってる方は自分で現像するでしょうから、私もちゃんと現像の仕方は頭にちゃんと入ってますんで、何のマニュアルも読まなくてもできますけどね。でその現像の手間とかいろんなその材料費だとか考えたら、ものすげえ贅沢なものになってくるかなという、この、まあ、銀塩フィルムの、まあ、世界でありますけど、ちなみに、このケントメアというメーカーは、白黒フィルムだけ扱ってるという、まあそういうメーカーだそうで、このケントメアパン400、36枚撮りが、あ、これは安いんだな。ヨドバシカメラでは1030円。うん。で、ブロニーフィルムの、ケントメア400の120っていう、これもうわかんないでしょうね。先ほど申し上げたケントメアパン400というのは 35mm フィルム、パトローネというカンカンに入っておりまして、通常のフィルムカメラにポンと入れてフィルムベロンと引き出して、反対側のディールに差し込んでカチャッカチャンカチャッカチャンってやっていく、そうやって巻き上げていくやつでありますけれど、それの36枚撮りが1030円。ブローニーというのは、中盤カメラと言いまして、もうちょっとでかいんですよ、フィルムが。で、この、120っていうのと、もう一周110だっけな、 っていう2種類ありまして、まあこれあのカメラによって撮れる枚数が変わってくるんですけど、大体まあ10枚前後というふうになると思います。これこちらの方のフィルムは1本860円ということだそうで、今時1000円程度で買えるというこの銀塩フィルム白黒ですけれど、まあ貴重であるという記事になってますね。まあ富士フィルムあるいはそのコダックはもう高嶺の花ということで、でこのケントメアなんですけど、まあ、あの私知らなかったんですけど、これイルフォードなんですね。まあ、木下さんもね、よくイルフォード、イルフォー、イルフォーとか言って使ってたと思いますけど、どうですか？
イルフォー？いや、使いませんけど。
あなたが知ってるフィルムのメーカーを言ってください。
コダック。
コダック、はい。
富士通。
富士通は作ってませんね。
でも富士フィルムってあるじゃない
ですか。富士フィルムと富士通は何の関係もないですね。富士ってつけたら富士テレビも一緒なんですか。
富士フィルム
ですよ。
はい、
はい、他に
他に、
もうなくなったのもあります。
他は何がありましたっけ。もうフィルム使わないからな。
小西六写真工業がありましたね。
小西六
ブランド名は桜カラー。
何があったかな。
その後コニカに名前変わりまして、でミノルタと合併してコニカミノルタ、略してコニルタになりましたけども。他にドイツのメーカーでは
分かんないです。
アグファ変わりますね。アグファ、はい。で先ほど申し上げましたイルフォード、これはイギリスのメーカーです。はい。でイルフォードの、まあ、別ブランドとしてこのケントメアがあるんだそうです。で白黒に特化しているということで、イルフォードも多分自分ところの白黒フィルムは当然作ってると思うんですけどね。だから中身どうですかね。そのエマルジョンとかそのなんですか、その観光材とかがどう違うのか、私もそこまで研究してないんですけど、ひょっとしたら同一で売ってるのかもしれないですけど、まあ、ともかくイギリス製というふうに思ってください。まあ私も結構イルフォードのフィルムは面白くて使ってた時期ありますけどもね。で、まあ、こういうようなことで、フィルムの話とかしてももう今ね、若い人にそんなのをこう、講釈垂れたって、もう何のことだかさっぱりわからんでしょうからね。で、まあ、現像はどうするのとかって言って、現像何使ってるの、ミクロファイン、それともフジドール、パンドールとかって、そういうような言葉がまず出てこないわけですよね。そして定着はフジフィックスとか、そういうような、ことになるわけでありまして、で、当然プリントする場合には印画紙というものが必要になってくるわけですけど、印画紙は誰をどれを使ってるのか。まあ私も最近は買わないので全然わかんないですけど、昔三菱が出した月光っていう印画紙が結構好きだったんですけど、まあ、でも、使うのが楽だったのはもう間違いなく富士フィルムの、印画紙の方が、樹脂でコーティングされてあったんで、水洗いが非常に短時間で済んでたっていう、水洗促進剤というものを使わなくてもいいというですね、そういうようなものがありまして、懐かしいですね、もう。あなたは暗室に入ったことあるかね？
いや、ないと思います。
こう暗室っていうとなんかイメージとしてこう赤っぽい電球で薄暗いところでなんかバットの中になんか液があってそこにその印画紙を滑り込ませるとスーッとこう映像が浮かび上がってきて、それをこう竹べらで撮ってそれでこう洗うみたいな、そういうシーンを見たことが多分あると思うんですけど、そういうのってやったことないですか？
ないです。
ないですか？やってみたいですか？
いや別に。
面白いですよ、現像するのって。例えばフィルムだったら、フィルムをディールに、専用のディールに巻き込んでいくんですよ、その現像タンクの。で、その中に、ディールをそのタンクの中に入れて蓋をすると、もうそこからは明るい部屋で作業ができるんですよ。で、そのタンクの中に現像液を入れてくるくる回したり、あるいはその容器ごと、シェイカーを軽く振るかのような感じで、こう、その、薬液がフィルム全体にまんべんなく行き渡るようにして、攪拌をしつつ、そして、まあ、その時の温度であるとか、 いろんなものを勘案しつつ、だいたいこれぐらいの10分ぐらいでいいねっていうところで現像液を捨てまして、捨てるったってまだ何回か使えますから瓶の中に入れるんですけど、でそこに、停止液というのを入れるんですね。停止液にはこれもう要するに酢水であります。水に酢酸をちょっと入れてるわけですけど、でそれで、現像を停止させて、でそこから今度、その停止液を捨てて、今度は定着液を入れて定着させて、でその後はひたすら水で洗うと。でそれをこう陰干しにして、乾燥させるとネガフィルムの出来上がりと。まあ、白黒のね、これカラーになりますと途中に発色とか漂白とかいろんなプロセスが、入ってきますんで面倒くさくなるんですけど、まあ、白黒は非常に簡単でありまして、まあ私も小学校の頃から現像というのをやって、そして中学あれは2年だったかな、親父にもともかくあの時もう必死の営業活動を行いまして、肩も揉んだりしましたけどもね、お父さんね、引き伸ばし機はいるよねとか言って、一家に一台いるよね引き伸ばし機はねとかっつって、お父さんの写真も僕が引き伸ばしてあげるからとかっつって、普段はお父さんなんて言い方絶対しないですよね、クソジジイとか言ってたんですけど、そういう時だけそう下手に出まして、しょうがねえな、じゃあ買ってやろうかとかっつって買わせたというね、まあだから頃中学で引き伸ばし機まで持ってたのは多分うちの学年じゃ私一人だったろうなというふうに思いますけど、そうやって現像とかもやっていたということで、まあそれはまあ現在にまでその技術というのが伝承されていくわけです、私の中で、ということで本当に培ったものというのが多岐にわたっておりますけどもね、まああの頃のアナログのその銀塩フィルムの時代というものが非常に私にとっても懐かしいですし、でまあ、暗い、その、暗室の中で、その写真電球ってやつで赤っぽい明かりが、その、因果子が感じないんですよね。だから赤いっぽい明かりを使うんですけど、それを使う、部屋の中で、ちょっと酸っぱい匂いの鈴の立ち込めた部屋の中で、現像を進めていくみたいなね、そういう作業というのが非常にこう、懐かしいわけで、いつかまたそういうものをやってみたいな、なんてことは思ったりするわけでありますけれども。というわけでございまして、現在、IBB、こちらではただいまストレージ募金を展開しております。皆さんからじわじわとご協力をいただくようになっておりまして、本当にありがたいなと思っておりますが、まだ目標額にまだ遠く及びません。そうこうしているうちに徐々にパソコンの動きが恐ろしくなってまいりました。変な動きが出てまいりました。嫌ですね、怖いですね。そして、IBB 九州の方でも、パソコンを急破したんですけども、それを使い上がらないですねでなんかわけわかんないことになってるんですけど、木原さんちゃんと指導の方よろしくお願いします。ということでございましたということで、一旦 CM に行きまして、募金の方皆さんよろしくお願いしますね。続いてもお便りをご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは 確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション、タマキン。